皆さんおはようございます。行政書士の横須賀照久と申します。本日は、お忙しい中、このようにたくさんの方にお集まりいただき誠にありがとうございます。今日のセミナーなんですけれども、たった1日でゼロから月収100万円を達成できる、超速起業家養成講座というテーマでお話しさせていただきたいと思います。で、使用するのはですね、先ほど説明させていただいたブルーのテキストになります。経営天才塾資格起業家養成講座特別カリキュラムという内容で、テキストを作っております。で、そのテーマに沿ってですね、今日1日お話しさせていただくわけなんですけれども、最初にですね、簡単ではありますが、私の自己紹介をさせていただきたいと思います。ご存知の方もちょっと多いかもしれませんので、簡単にさせていただきたいと思います。改めまして、行政書士の横須賀照久と申します。私は1979年埼玉県の生まれです。ちょうどインベーダーゲームがブームになった頃に生まれました。で、最終学歴はですね、専修大学法学部です。大学3年の時に行政書士の資格と出会いまして、大学3年の時に、試験で取りました。で、その後ですね、これもご存知の方多いかもしれないですけども、小さな会社に入るんですが、たった1ヶ月ちょっとですね、リストラされてしまってですね、その後に、持っていた資格で、行政書士の資格で独立起業したと。で、最初はやはりなかなか、食べられない時期が、続いて、一時期こう引きこもったりしてたんですけれども、その中ですね、どうしてもこう雇われたくない、自分で食べていきたいというようなですね、思いがありまして、自分自身でこうビジネスをやっていたと。で、その後にですね、この行政書士という資格を使ってやってきたわけなんですけども、資格の内容に、こう、注目してですね、自分なりのこの資格業のビジネスモデルっていうのを作りました。で、それがですね、今日お話しさせていただきます、資格起業家、理論というものです。で、実際に私が今どのくらいの、実績を上げていますかというと、まあ、最初は全然上がらなかった月商が、現在では最大で400万円ぐらいの月商を上げるような実績を作っています。で、今日はですね、その体験談を中心にお話しさせていただきたいというふうに考えています。で、それからですね、4部以降、今回はですね、事例として協力していただいたクライアントさんがいらっしゃいます。その事例も中心にですね、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。で、実際に、今日の内容は、そのまま、まあ、考えてやっていただければ成功するという内容にしてありますけれども、あくまでも私自身が辿ってきた道であり、事例に協力していただいた方の道なので、そのまま真似してほしくないということは先にお伝えしたいと思います。確かに同じやり方というのは真似できるんですけれども、タイミングまではやはり真似できませんので、あくまでも現在のタイミングでご自身のビジネスに応用して考えてやっていただきたいというふうに考えております。で、今日のセミナーを始めるにあたってですね、私は自分自身にこう一つの質問をしました。で、今日はですね、質問をするということを何度もお話しします。質問をすればする方ですね、実はすごくうまくいくんですけれども、とにかく自分自身ですね、たくさん質問するということが成功の近道と言っても過言ではないほど、質問というのは非常に重要です。自分自身に対して質問するということが非常に重要です。で、最初にどんな自分自身質問したかと言いますと、今ある、現在のですね、今ある知識経験でお金も人脈も経験もなかった、起業前の自分に対し月100万円以上の月収を達成するために1日でどんなアドバイスをしたらいいか、今ある知識経験で、お金も人脈も経験もなかった起業前の自分に対し月100万円以上の月収を達成するために1日でどんなアドバイスをしたらいいかと、そういった質問を自分自身にしました。いや、すみません、これちょっとテキストに書いてないんですけども、こういった質問をした結果ですね、出来上がったのは今回の、セミナーでありカリキュラムになります。で、3ページから目次というふうになっています。今日はこの通りにお話しさせていただきますけれども、ではその、現在の知識経験でお金も人脈も経験もなかった企業前の自分に対して月100万円以上に結集するために1日でどんなアドバイスをしたらいいかという質問に対して、出来上がったのはこの構成です。まず最初に、マインドというか、下準備をしていただくと、どんなに使える武器であっても知識であっても下地ができていないとやはり使えないというふうに私は思っています。どんなにマーケティングの理論がきちんと書いてあるビジネス書であっても、それを使える考え方、経営者として起業家としての考え方がないとですね、なかなか、せっかくの理論があっても使えない。ですから、ご自身に、 その下地となる考え方、マインドというのを身につけていただこうというふうに考えています。で、非常に地味なことも多いんですけれども、やはりこう地味なことの積み重ねというのが成功を作っていくと思ってますので、そういったことを最初にお話しさせていただきたいと思ってます。その次にですね、その下地ができましたら、第2部のステップ2の方ですね。これがですね、自分と向き合う準備ですね。下地ができましたら、今度はご自身と向き合っていただくと。で、資格の場合ですね、後でまたお話しするんですけれども、資格を取った瞬間、自分自身と向き合うということをなかなかしなくなる傾向にあります。資格を取った後に資格の仕事をどう取ろうかということばかり、目がいってしまってですね、自分自身何ができるかどうかというような、視点が消えてしまうんですね。で、資格起業家のビジネス理論というのは、資格業の仕事を生かすために自分自身の仕事を作る、自分自身のビジネスを作るというような、理論になってますので、自分自身について、深く学んで、知ってもらうと、自分自身と向き合う準備をしていただくと。それから3部ですね、今日の3部でステップ3のところになるんですけれども、今度はですね、その下準備ができましたら、実際に、自分のビジネスを作るという段階に入ってきます。で、その時にですね、考え方、が大事ですので、そこをお話しします。それからですね、普通のビジネスになりますので、経営の原則というのをお話しさせていただきたいと思っています。で、それから第4部としてステップ4をお話しします。で、実際に自分自身と向き合ってですね、下地を作ってビジネスを作って、で、資格業の仕事を生かすというような理論を作っていくわけなんですけれども、じゃあ実際にどういうふうにやったらいいかというので迷われる方はやっぱり非常に多いと思います。で、そこでですね、私の方で考えたいくつかの方法として、コンテンツ型という資格起業家モデル、それからですね、コンサルティング型資格起業家モデル、で、あとは税理士さんなんかのですね、固定収入、顧問報酬が得られるタイプ、大きく分けてこの3つのタイプで、を説明、しようと思っています。それから第5部ですね。これがステップ5です。で、資格業として受けやすい体制を作ると。で、ただ単にですね、資格業以外のビジネスを作って、そこで広げていって、最終的に資格業の仕事を生かすというようなことでももちろんいいんですけれども、さらに資格業として受けやすい体制、依頼されやすい体制を作るということに着目して、ステップ5はお話しします。具体的にはお客様の事例をどう使うかというものと、専門家とどう提携するか、見せ方をどうするかというような内容をお話しします。それでですね、ステップ6と7が今日の第6部になります。で、ここまで来たらですね、ビジネスのほとんどの理論というのができてきますので、あとは仕掛けるだけなんですけれども、だんだんそれが大きくなってきますと、今度は一人ではできなくなってしまうと。その時にじゃあどうしたらいいかという時に、初めてこう人を雇うということになるんですけども、資格起業家としての組織論というのはどういったものかというお話をしたいと思っています。で、最後にですね、もっとこう大きく稼ぐために、資格関連企業を目指すにはということで、お金の使い方、稼ぎ方のような話をしたいというふうに思っています。で、最後にですね、一番最後に私からの簡単なメッセージを伝えさせていただいて、今日のセミナーは完了と。で、これを1日で伝えることによって、月商100万円以上こう達成できるような土台を作っていただきたいと、そういうふうに考えています。6ページご覧ください。ステップ1です。資格起業家になるためにマインドをインストールすると。で、全項目ですね、ステップで身につけるポイントというのは書いてあります。それからですね、ぜひやってほしいこととやってほしくないことというのも書いてあります。で、一部はですね、非常に地味なことも多いんですけれども、すごい大事なことをお話していますので、できるだけ聞いていただきたいと思います。で、このステップに身につけるポイントとしてはですね、目標を明確にするということ、で、起業家として必要な考え方を身につけるということ、自分自身の頭で考えることを習慣化する、起業家として不安要素を取り除く、こういったことが中心のポイントになります。特にですね、目標を明確に作れないという方が非常に多い。なんとなく独立起業して、なんとなく、稼ぎたいっていうふうに思っている方が多い。結果、なんとなく営業して、なんとなく仕事を取って、思ったよりも稼げてないという方が非常に多いです。ですから、目標を作るということも重視します。で、その中でですね、失敗してはしまう、失敗してしまういけないことですね。で、これはですね、様々な決定を自分自身ではなくてですね、他人に委ねてしまう。行政書士で食べられると思いますかとか、社会保険労務士で食べられると思いますかとか、他人の意見を聞いてしまうと。で、そうではなくて、考え方としては逆なんですね。行政書士として食っていくためにはどうしたらいいか。で、自分で判断を下すということが非常に大事です。 地味ですけど非常に大事なことです。それからですね、できない理由を探してしまう、ありがちです。時間がないからとかですね、私はそういった経験がないからとか、できない理由を探してしまうというのは非常に得意な方が多いので、できるだけできない理由探しというのはしないということです。それからこれも多いのですけれども、これまで得た知識経験にとらわれてしまうということ。で、今日のセミナーはですね、私が もしかしたら一番最年少ぐらいかもしれないと思ってるんですけども、これまで企業勤めされてた方、あるいはビジネスをやってこられた方というのは、ご自身 その成功体験というのをお持ちな方が多いと思うんですね。で、その成功体験ともちろん生かしていただきたいとは思うんですけども、あまりにもそれにとらわれてしまうと先に進めないと。例えばですね、弊社で雇うスタッフがいるんですけれども、若いスタッフが非常に多いんですけれども、それはやはりこう素直であることが非常に多いんですね。で、逆に35を超えた、40を超えた方でもう仕事バリバリやってきましたという方を雇うとですね、逆に私はこういうやり方でやってきたんだから任せてくださいと、こっちがやってほしいことを受け止めてくれないことがあったんですね。で、もちろんその成功体験と生かしていただきたいんですけども、まずは素直に聞いていただいて、それを噛み砕いて自分なりに応用すると。必要であれば使うし、不要であれば、使わないと。そういうような、これまでの知識経験にとらわれることなく受け止めてほしいということですね。で、成功する心がけたいこととしては、素直に考えること。で、自分で判断する。自分に正直になる。で、それから資格業の仕事にとらわれないということです。で、特に行政書士なら行政書士を取ってしまうと、行政書士の仕事しかしてはいけないんだと自然と思ってしまう傾向があります。でもですね、行政書士を取ったからといって行政書士の仕事しかしてはいけないというルールはどこにもありませんので、柔軟な発想を持つことが非常に大事です。では7ページご覧ください。目標設定すると書いてあります。目標設定するプラス、これは動機ですね、動機づけの話です。で、よく、私もいろいろ相談を受けるんですけども、行政書士で食えるようになりますかとか、で、どのくらい稼げますかとか、年収500万ぐらいはいけると思うんですけど、どうしたらいいですかというような質問多いんですけども、そういった方はですね、そもそものこう目標がない方が多いんですね。で、まずやっぱりこう問いかけて、ご自身に問いかけていただきたいのが、資格業を通じて何を成し遂げたいのかという質問ですね。で、最初に目標を設定しなければ、やっぱりスタートは切れないんですね。で、500万稼げるんじゃ、500万稼げますよね、というのではなくて、500万稼ぐためにはどうしたらいいかと、目標を作って、それを逆算するという発想が非常に重要です。で、目標についてはもうちょっと後でお話ししますので、で、もう一つですね、大事なのは動機です。で、今日は全部、皆さんご自身の人生をこう通じた一貫性というお話もするんですけども、まずなぜ起業するのか、思い出しただけで意欲が出るような動機があるかどうかというのは非常に重要なポイントです。なんとなく独立企業してしまうと、なんとなくの意欲しかやっぱり出ないと。で、最初の独立企業の動機というのは何でもいいです。それを思い出しただけでこう血が、熱くなるような、そういった動機があるかどうかというのをぜひ考えてみていただきたいと思います。で、なぜこういうことを話しますかというと、私自身会社をリストラされた思いでですね、最初はこう恨みみたいな、なんとかこう見返してやろうみたいな気持ちでスタートしたわけなんですね。で、それがあったからこそやっぱりうまくいったと思うんです。で、それがですね、やっぱりしばらく経ってくると薄れてくると。で、その時にですね、強い動機がないとやる気がどうしてもなくなるんですね。で、今日はこういった場にですね、皆さんおいでいただいているのでまた違うと思うんですけども、一人で仕事をすると、時々ですね、やる気ないっていう時は時々やってきますので、その場合にですね、自分をこう奮い、起こさせるような強い動機というのを持っている必要があると思います。で、そういったような自分自身の、動機ですねをぜひ考えていただきたいと思います。で、それからですね、金銭的に成し遂げたいことはどのくらいのことなのかということも質問していただきたい。で、目標売上規模はどのくらいなのか、一体自分自身がどのくらい目指しているのかということですね。目標設定の仕方というのはまた後でお話しますけれども、ご自身がどこを目指されているのかというのをぜひ考えていただきたいと思います。それからですね、どんな人脈と付き合いたいか、これも考えていただきたい。例えば、上場企業の社長と付き合いたいというのであれば、ご自身もそのくらいのレベルまで目指さなければいけない。個人レベルの起業家とお付き合いしたいのであれば、そのくらいのレベルまで持っていかなければいけない。で、付き合う人脈で自分のビジネスのステージが変わりますので、大きなビジネスをしている方とお付き合いしたいというイメージがあるのであれば、自分自身も大きなビジネスを目指していかなければならないと。特にその資格業で 独立企業をするという方はとりあえず食えればいいとか1000万ぐらいを目指したいと思っているのはまだいいんですけども、くらいをイメージされている方が多いので、せっかく独立企業をするのでですね、ぜひ大きく目標を持っていただきたいとは個人的には思います。8ページです。天才塾から得たいものを明確にする。皆さんご自身がですね、天才塾から得たいものは何かということをはっきりさせていただきたいと。で、なんとなく学んで、なんとなく実行しようと思ってもなかなかうまくいかない。自分が欲しいものを明確にすることによって欲しいものが手に入ると。例えばですね、自分自身が例えばインターネットから集客するスキルが欲しいと思えば、そこについての知識というのは集まります。自分自身がそこを使うようになります。ただですね、漠然とお金が入ってくればいいなと考えていると何も入ってこないということがあります。ですからですね、ご自身が得たいものというのをぜひ考えていただきたいと思います。で、私自身がこう提供するこのカリキュラムなんですけれども、もちろんそのノウハウ的なこともお話しするんですけれども、できる限りですね、自分自身で考えてビジネスを作ることができるようになっていただきたいというふうに考えています。ですからですね、その中で、自分自身稼ぐためにはどんな知識が必要かどうかということをぜひ考えていただいて、天才塾から得たいスキルは何か、天才塾から得たい知識は何か、得たい考え方は何か、ということをぜひ、明確にして、やっていただきたいというふうに思います。例えば今日一日のセミナーの中で何を持って帰るかというのもぜひ明確にしていただきたいと思います。単純に一日学んでよかったという内容ではなくてですね、これだけは持って帰るというようなこともぜひ考えていただきたいというふうに思っています。で、9ページです。具体的な目標設定方法ということでですね、いろいろなところでちょっと取り上げられることが多いですね。スマートの法則というのをちょっと簡単に説明したいと思います。で、これはいろんなところで解説されているものですので、あまり深く解説はいたしませんが、この有名な目標設定の方法を活用してぜひ目標設定していただきたいというふうに思います。で、ただですね、目標というのは段階ごとに変わっていきますので、最初は月収30万を目指して、次は50万を目指して、次は80万を目指して、次は100万を目指してというふうに段階が違うと思いますので、段階ごとに目標を達成していただくということが必要です。で、このスマートの法則とは一体どういうことかというと、スマートというのは英語のこう頭文字を取ったものですね。具体的にはどういう内容かと言いますと、その設定した目標が具体的であるかどうか、計測可能かどうか、それに対して自分自身が同意しているかどうか、それからそれが現実的であるかどうか、から期日が明確かどうかというものが非常に重要なそれぞれのポイントになります。で、これをですね、ご自身の段階においてですね、考えていただいて、もし現在自身、皆さんご自身が既にいい状況になってきているというのであれば、高い目標を現実的にこう作っていただく。で、もしこれから独立企業をする、あるいはまだ1年目でうまくいってない、2年目でもけどうまくいってないという場合には、その下の括弧の中に記入してあるものをですね、参考にしていただきたいと思います。で、これは具体的にどういう内容にするかと言いますと、具体的には年収を上げるということを目安にしてください。それが計測可能という意味では、年収1000万ぐらいを目安にしてほしいと。で、同意している。で、これは動機をぜひ思い出してほしい。動機を思い出していただいて、それに同意すると。で、それが現実的。で、これはまあ後でお話しますが、現実的であると考える。それから期日が明確。できれば1年後の今日を目標にするということにしていただきたいと思います。で、年収1000万、売上に1000万というのが、現実的と感じられないという方、がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、その下に書いてある通りですね、1000万という数字は初めてこう資格を通じて起業する方でも、私は非常に現実的だと考えています。なぜかというとですね、お金に関しては私自身分割の法則というのがありまして、大金は割れば現実的になると。例えば1000万稼ぐためにどうしたらいいかと直すと、月に直すと83万ちょっとだって、まあ84万ぐらいは稼がなければいけないと。で、84万でも大きく感じるんですけども、20万のビジネスを4つと考えるとだんだん現実的になってくると。で、20万のビジネスを稼ぐためには、20万の売り上げ上げるためにどうしたらいいかというと、例えば現実的になってくるわけですね。例えばセミナー1万円で20人集めるというのは、頑張れば可能な数字に見えてきますよね。 でそれから資格業なので、その数字、セミナーだけではありませんので、資格業の仕事を取っていくと。で仮に10万円の仕事を2つ取ったとすると、もう40万、半分は達成したことになると。ですから最初にこう掲げた金額大きいなと思ったら、どんどん分割してほしいと。で分割することによってどんどん現実的になります。で最初からその分割した数字がですね、全部達成できるかといったらそうでもありません。私自身も50万稼ぐためには、会社設立の仕事を3件取って、その他にこの仕事を何件取ってというのは計算を最初の頃にしてました。でもやはりなかなかそううまくはいきませんので、まずはその分割したものを一つができるかどうか、という点から達成していただきたいというふうに思います。で考え方としては、1000万、達成するためにどうしたらいいかという質問をするわけですね。1000万を、まあ無理だと思うんではなくて、稼ぐためにはどうしたらいいか、月に直すと84万稼ぐためにはどうしたらいいか、で分割の法則で、じゃあ20万のビジネスを作るためにはどうしたらいいか、自分自身できること何かというふうにこう下ろしていくと、そういうことで、だんだんと数字は現実的になっていくというふうに私は思っています。10ページ、コミットするというふうに書いてます。これも非常に地味なんですけれども、コミットすることは非常に重要です。でこれは何かと言いますと、ちょっと読ませていただきますと、コミットメントというのはですね、関わりあること、委ねること、委託、委任、また現地を与えること、公約、制約、約束などを意味しますと。でつまり責任を持って関わること、責任を持って関わることを明言すること、責任を伴う約束を指しますと。でそれをですね、動詞形にしたものはコミットするというものです。でこれは公約する、責任を持って関わるなどを意味 します。でそもそも、英語ではですね、日本語より深い意味があるそうで、古くは神に魂を委ねることも表したと。で従って、何々をコミットするということ、何々を制約公言するということになって、ひいては、することに対して自分と自分自身の周り、社会すべてに責任が生じることになると。で実際に独立起業をして、資格起業家としてですね、自分自身の目標を達成したいと決意した場合はコミットしましょうと。で具体的には自分自身で決めた目標を公言することです。自分自身で言う、周りに言うですね、家族に言う、それからですね、自分のパートナーに言うとか友人に言うとか、とにかく言うということ。それから自分自身に対してはですね、実際に紙に書いて見えるところに貼るということをぜひしていただきたいと思います。でコミットすることによって何が起きるかというとですね、やらなければならなくなるということが一つあります。で私自身ですね、やっぱりこう無理と言われても、やっぱりこうコミットするということで少しずつ目標というのは叶っていくというふうに私は思っています。でこれは根拠がないんですけれども、目標には7掛けの法則というのを私考えてまして、自分自身がフルコミット、これをしたいといったものに対して真剣にやって7割ぐらい叶うという法則があると私は考えています。で1000万円真剣に稼ごうとして700万円600万円稼げたら、それは私は大したものだと思います。でやはりなかなかこう1000万円稼ぐと考えて全員が稼げたら、それは非常に楽だと思いますので、大きく目標を出すと。でそうすることによって、ね、実は小さい目標は知らず知らずのうちに叶っていくということなんですね。例えば1000万を目標にすると、真剣にやって500万600万しか稼げなかったとしてもですね、最初の元々の目標というのは資格業で食べていくっていう目標だったりするわけですね。でそういった小さい目標はどんどん叶っていくわけなんです。ですから目標は大きくしなければいけないですし、コミットするということが大事です。で周りに何を言われても言わせておけばいいと思います。私自身、独立起業すると周りに言った頃ですね、行政書士で食えるわけがないと、23で何も経験がないのにやれるわけがないと周りに言われました。ところがですね、現在こうして皆さんの前にお話しさせていただいていますけれども、当時はそういうもうおかしいんじゃないかと、気が狂ったんじゃないかと言われましたけれども、とにかく言うで、やらざるを得ない状況を作る、で一つずつ地道に積み上げていくということが非常に大事です。ですから、少しずつですね、そうやって目標を作ってコミットをするということが非常に大事です。で最近になってですね、ようやく家族とか親戚もですね、最初は独立企業、会社をリストラされて、引きこもってた頃はですね、家族、親族の中ではいなかったことにされそうになってたんですけども、最近はですね、ようやくなんかこう認めてもらってきた感じがあります。で、皆さん成功されたらですね、親戚には気をつけた方がいいと思います。成功すると親戚は人が変わりますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。私は今、親戚に会うたびに何かあったら食べさせてもらうとしか言われなくなってしまいましたので、それは冗談なんですけども、 コミットするということが大事です。で、周りに何を言われても自分自身はこれをやるんだという強い気持ちが大事です。11ページ、セルフイメージを作るというふうに書いてます。これもない方が非常に多いです。皆さんにこう質問すると、あなたが描く理想像はどんな理想像ですかと、ご自身はどんなセルフイメージをお持ちですかといったときに答えられない方が非常に多いと思うんですね。でなぜこういうことを言うかと言いますと、セルフイメージを作るとですね、自分自身そのイメージに近づこうとすると自然とですね、いう習性があります。で、深くは解説しませんけども、具体的なセルフイメージを持つとそれに近づくという習性があるというふうに思って、ください。で、これは、どういうふうにしてほしいかというと、お客さんの視点から逆算して仕事を頼みたいと思う人間像、仕事を紹介としたいいと思う人間像を考えてそのイメージを作り上げてほしいと。で、実際にそのイメージに近づくように努力をしてほしいということです。で、例えばとして、そこの、下に書いてありますように、マーケティングに詳しい行政書士になりたいとか、いろいろあると思います。で、私自身が最初に23独立企業をしたときに、あるこう、どうやったらお客さんに仕事を頼んでもらえるかということを毎日考えてたと。で、その中で、じゃあお客さんから見たらどういう行政書士だったら仕事を頼めるかなという視点を毎日考えていたと。で、23歳という年齢は変えられないですし、実績もあまりないというのも変えられませんでしたので、どうしたかというと、そういう実績ないところでも、一生懸命やっている。それから勉強熱心であると。で、真面目であると。というような、イメージを作り上げて、それになろうとしたと。で、結果として、それを見てくれて、実際、結果としてそこに近づくわけですね、自分自身が。それを見たお客様が自分と、がしてほしい声、仕事をお願いしていただくとか、仕事を紹介していただくとか、という声に結びつきますので、セルフイメージを作っていただくと。で、自分自身理想とするセルフイメージはどんな、イメージか。で、自分自身でこう浮かばない場合には、自分が理想とする人はどんな人か、ということを考えていただきたい。例えば、私は誰々さんみたいになりたい、とかっていうのがありましたら、ぜひそういうふうに、意識していただきたいと思います。ただですね、対等にこうビジネスをする場合ですね、フェアにお客様とする場合に、あまりこう誰々を目指しているということは、言わない方がいいかなと個人的に思います。で、なぜかと言いますと、誰々を目指しているあるいは誰々が目標なんですというと、完全にその人より下に見られてしまうので、特にこう行政書士として誰々さんみたいになりたいですと言ってしまうと、あ、じゃあ何体、小塚さんは何々さんより下なんですかと思う人は思うので、そこは気をつけたいところです。ですから別にいいと思うんですけれども、メンターは誰々ですっていうのは言ってもいいとは思うんですけれども、やっぱりこう、その人より下みたいなイメージがついてしまうことが、ありますので、そこはちょっと気をつけたいところですね。ケースバイケースですね。で、そのセルフイメージの中でですね、ご自身がですね、どんなイメージをしているかっていうのも、見た目も、ぜひ気をつけていただきたいと思います。その自分自身が理想とするイメージはどんな服装でどんな髪型をしているかということもぜひ考えていただきたいと思います。で、12ページです。じゃあ、そのセルフイメージを作るためには具体的にどういうトレーニングがしたらいいのかということで、これでブログを始めようというところです。で、ここで言うブログはですね、いわゆるインターネット、マーケティングツールのとしてのブログというよりは、トレーニング、鍛錬のためのブログと考えていただきたいと思います。ブログを続けることでセルフイメージを確固たるものとすると。で、継続することを身につけるということです。よくですね、行政書士とか社労士で簡単に稼ぐためにはどうしたらいいですかと質問される方いらっしゃるんですが、そんな簡単な方法はないです。地道に積み重ねると、これが一番効きます。ですから、ブログはちょっと面倒くさくて合わないんだよねっていうよりは、地道に鍛錬するつもりで書いていただきたいと思います。で、まあ、そういう修行の意味合いもあるんですが、何がいいかと言いますと、書きながらですね、自分自身がお客様にどう見られているかという視点を毎日持っていただきたいと。私自身2003年の9月8日からですね、毎日、ほとんど毎日にブログを書いてます。で、書いた後に必ずお客さんからどう見られてるかということを必ず考えて、記事を更新しています。そうすることによって自分自身のセルフイメージも確固たるものになりますし、お客さんの視点が身につくようになります。どういう行政書士だったらお客さんは仕事をくれるだろうか、ではなくてですね、自分がお客さんだったらどんな行政書士に仕事を頼みたいかという、考え方ですね。ですから、毎日ブログを書く、記事を書く、で、どんなことを書いてもいいんですけども、できる限り、自分自身の行動を書き、お客さんからどう見られているかという視点を身につけてください。で、ブログを書くことによってですね、仕事がない状況でもですね、仕事を取りに行かざるを得ないということにもなりますので、 毎日ブログを書くというのは非常に私は大事かなと思っています。で、本当にお客さんの視点というのが毎日の積み重ねに身につきます。で、今日のお話の中でお客様の視点というのは非常に重要なところを占めます。で、お客様の視点というのは身につきますとですね、ほとんどのことは解決します。ですのでですね、鍛錬のつもりでぜひブログはやっていただきたいと思います。で、その時に、重要な質問として、セルフイメージがどんなイメージか、自分が理想とするセルフイメージはどんなイメージかということ、で、それからですね、セルフイメージを自分自身のプロフィールに反映させてみようということですね。そのプロフィールを見たお客さんはどう思うかということですね。で、自分自身のプロフィールに関してはまた先の、ことでお話しいたします。13ページです。で、ちょっと補足をしておきます。マーケティングツールとしてのブログです。で、インターネットマーケティングについては4部以降でお話しますけれども、インターネットマーケティングの簡単な仕組みは、セールス用のサイトを作る、それにアクセスを集めるというのが基本の流れです。今回の天才塾のですね、オープニングセミナーを、サイトから申し込んでいただいた方が、ほとんどだと思うんですけれども、あれがいわゆる販売型のサイトですね。あれにアクセスを集めるというのが基本的な流れです。まあ、いろいろやり方はあるんですけど、基本はその流れですね。セールスサイトを作ってアクセスを流す。その中のうちのアクセスを集めるツールとしてブログがあるという位置づけであることを、ぜひご理解していただきたいと思います。この図を、見ていただくとわかるんですけども、自分のセールスサイトにですね、いろんな手段を使ってアクセスを集めると。その中の一つがブログであると。で、私自身の日記、ブログを見ていただいて、サイトに来てくださった方はですね、そのブログというアクセスを集めるツールを使ってアクセスして、セールスサイトに来たという流れになります。ですから、ご自身がブログをマーケティングツールとして使う場合には、セールスサイトに呼び込むための一つの方法であるというふうに理解しておいてください。インターネットマーケティングについてはまた後でお話をいたします。で、14ページについてです。お金についてということですね。で、よくこれも非常に多いんですけども、お金を稼ぐことに対して非常に抵抗がある方が多いです。で、私自身ですね、最初からですね、お金を稼ぐことに対しては、最初の段階で抵抗がなかったです。なぜかというと、生活に苦しんでたからですね。1円でもいいからお金が欲しいという時です。で、ただですね、一般的にこう、潜在的にですね、お金を稼ぐことを嫌うと、お金儲けは美徳でないと思う方がやはりこう、多いというふうに感じています。ただですね、やはりこうお金を稼ぐことなしにビジネスの成功はありえないと、もう当たり前のことなんですけども、お金を稼ぐということは非常に大切であるということをもう一度理解していただきたいということですね。お金を稼ぐというのはサービスや商品に対する対価であって、稼ぐということは非常に価値ある行為をしているというふうに思っていただきたい。で、特に私は資格業の仕事というのは非常に価値ある仕事だと思ってますので、逆に稼げない方が社会貢献してないというふうに言い切ってもいいぐらい、どんどん稼がない方が罪というふうに思っていただきたいと思います。で、お金から対してですね、あんまりこうガツガツ稼ぐのはどうだっていうふうに思っている方はですね、その資格に囲まれている中のことを心に留めておいていただきたいと思います。で、お客さんからですね、お金をもらったときに、お客さんはサービスの対価としてお金を支払っていると。で、いやいやお金を払っているわけではないということを、ですね、意識していただきたい。で、それから、今お話ししました通り、資格業の仕事は非常に価値があるものであると。で、稼がない方が非、社会貢献であるというふうに考えていただきたい。それからお金を好きになるということですね。これも一般的によく言われることですが、お金を手に入れたことで家族や社員はもっと幸せになるということに気づくということです。でですね、ある有名な社長のですね、インタビューを聞いたことがありまして、でインタビュアーがこう嫌な質問をするわけですね。で、社長はそんなにお金を稼ぎたいんですかと、そんな稼いどうするんですか、そんなにお金が好きなんですかっていうわけです。で、経営者は基本的にお金を増やしてなんぼだとやはり思ってますので、その社長はこういうふうにこう切り返したんですね。で、そのインタビュアーに対して、あなた給料いくらもらってるんですかと、でもし来月給料倍になったらどうですかと言ったら、嬉しいですというわけです。これあなただってお金好きじゃないですかと、いやでもそういうのとはまた違ってっていうのは説明ができないわけですね。で、わずかな量が増えると嬉しいのに、たくさん稼ぐとっていうのはやはり嫉妬や妬みであるというふうに思います。で、どこまで稼ぐのがいいことで、どこ以上稼ぐのが悪いことっていう明確な線引きというのは誰も説明できないと思いますので、そういったことをぜひ、ですね、意識していただきたいと思います。お金を好きになる、稼ぐことですね、もっと家族や社員が幸せになるということに気づくということ。で、それからですね、お金が手に入ることによって実現できることは何か、こういったことも具体的に思い浮かべてほしいと思います。 単純にお客さんからもらったお金を自分のことに、まあ、大切に使うということはいいことだと思います。私自身ですね、あんまり物欲がないので、これもちょっと困ったものかなと思うんですけども、まあ、車が欲しいとかテレビが欲しいとか全然いいと思います。で、自分自身手に入ったお金で何かできることをこう具体的に思い描くと、やっぱりお金に対しての執着心というとちょっとまた汚く聞こえますけども、お金に対してもっと好きになれるんじゃないかなというふうに思います。でただやっぱりしてほしくないこととしてですね、最後に相手を騙して稼ぐことはしてはいけないと、あくまでお客さんが喜ぶことでお金を稼ぐというスタンスはぜひ、持っていただきたいというふうに思います。で15ページ、不安を取り除く方法です。で不安は対応策を考えておくことで取り除くことができると。一番最初私自身があった不安というのは経済的不安です。お金がなくなったらどうしようと、どうやって生活していくんだというのが私自身一番の不安でした。で皆さんご自身もいろんなこう不安があると思います。特に独立起業される前の方はですね、不安が非常に多いと思います。で不安に対しては一体どういうことをすればですね、取り除くことができるかと言いますと、まあ、1,2,3 と質問があって、まあ、不安は何か、不安をなくすためにはどの対策が考えられるか、どんな最悪の状況はどんな状況かとあるんですけれども、もっと簡単に言うとですね、自分自身の不安材料を全部ピックアップするということです。全部自分が不安と思うことを書き出すということ、それが一番の質問ですね。あなたの質問、あなたの不安は一体何か、全部書き上げる。でそれに対して全部、対抗策ですね、問題解決策を当てていくわけです。お金がなくなるという不安に対してはじゃあどうしたらいいか、お金を借りるとかですね、私自身の場合お金がなくなったらどうしようと、お金なくなったら、借りようと、返せなくなったら自己破産しようと、自己破産したら実家に帰って頭下げてバイトからやり直そうということで、不安というのが解決できると、まあ、ただ、根本の問題の解決になっているかどうかは分からないですが、不安というのは絶対消えないものなので、とにかく全部ピックアップして全部解決策を書いていくということで、不安は消えます。まあ、一応取り除くことができるということですね。でそうなってしまえば不安だからできないということなくなるので、前に進むしか、ならなくなります。で最悪の状況はどんな状況か、でその状況から復活できるかどうかということも考えていただきたいと思います。特にですね、独立起業してしまうと、ずっと続けなければいけないんだと思いがちなんですが、辞めてもいいわけですね。一旦サラリーマンに戻ってもいいわけです。で一番悪い状況というのは、もうこのまま続けてもダメなのに、わざわざ借金して周りもパートナーも巻き込んでダメにしてしまうこと、これだけは迷惑になってしまうので、ぜひできれば避けたいというところですね。その状況になるまでに、辞めるとか、最悪の状況を思い浮かべて、そこで辞められるか、あるいはそこから復活できるかということも考えておいていただきたいと思います。で16ページです。問題解決思考を身につけると。でこれも非常に、シンプルなんですが、問題解決思考を必ず身につけるということです。で経営は問題の解決の繰り返しです。お金がない、人がいない、商品が売れない、お客が集まらない、常に問題の山積みです。ですから、その問題を常に解決するということが、起業家であり社長であり経営者の仕事です。ですからですね、何かしらのことに関しては、必ずですね、問題解決をするというスタンスでいると。お客さんが集まらないからどうしようじゃなくて、じゃあお客さん集めるためにはどうしたらいいかというように、全ての問題に関して解決するという視点をつけると。常に問題は何か、解決方法は何かをご自身に問いかけていただいて、解決する癖をつけるということですね。セミナーやってもお客さん集まらないからやめようというのではなくて、集めるためにはどうしたらいいか、なぜ集まらないのか、問題解決思考を身につけるということです。でケーススタディというふうにあります。これは私自身の書籍の中でも書いている質問なんですが、知らない街の中で、一人と、でとても歩いて帰れる場所ではない、で財布もクレジットカードも携帯電話もない、この状況でどう帰宅するかという質問です。でこれはですね、何もない状況からじゃあお金をどう作り出そうかということなんですね。で実際にその帰れない状況の中で自分自身に質問をし、問題を解決すると。でこれはシミュレーションしていただきたい、ぜひ頭の中で考えていただきたいと思います。実際に現実にやっていただいてもいいと思うんですけども、多分大変だと思うので、シミュレーションだけでいいと思うんですが、効果的な質問として、例えばこの場合であれば自分にできることは何か、人が困っていることは何か、すぐにお金になることは何かというのが効果的な質問として挙げられます。例えばヒントとして、この質問に対して答えとしてはですね、その知らない街で一軒一軒、家を訪問してハウスクリーニングさせていただくと、 それで1000円もらうとか1500円もらうとかで結果交通費として返るとかというふうに答えた方もいらっしゃいます。で物事に対してですね、問題解決思考を身につけるということが非常に重要になります。で17ページです。で何度も今日最初からお話ししておりますが、質問です。セルフクエスチョンを多用するということですね。自分自身に質問をするということをぜひたくさんしていただきたいと思います。自分自身に質問する癖をつけるということです。で人に聞いてもですね、返ってくるのはやはり人の答えなんですね。で自分自身が実現したいこと、やりたいこと、不足しているものはやっぱり自分自身に聞くことで返ってくると。で自分自身で出した答えでないとなかなかこう納得しにくいというところがあるんですね。ですから何かとにかく自分に質問する、それが非常に大事です。で適切な質問をすることによって適切な答えが返ってくると。例えばですね、最低限してほしい質問としては 1,2,3 ですね。自分自身の人生で成し遂げたいことは一体何かですね。こう質問をしないと、まあ、私自身がですね、こんな若造がですね、人生について語るということは非常におこがましいんですけれども、人生で成し遂げたいことは何かという質問をしない限り、やはりこうなんとなく過ぎてしまうことも多いと思うんですね。自分自身の人生で成し遂げたいことは何か。で2番目として、例えばですね、明日自分の理想とする状況はどんな状況か、明日こういうふうになってればいいなということですね。で1週間後、1ヶ月後、自分の理想とする状況はどんな状況になっていれば理想的なのかという質問をすると、そうすると3番目に対してですね、ようなことが返ってくると。1週間後こういうふうに、このぐらいのお金があってこのくらいのお客さんが集まっている状況が今の自分にできる理想的な状況ですと。そしたら今度また効果的な質問がありつくわけですね。じゃあその現在の目標を達成するために、その理想的な状況を達成するために必要なことは何か。例えばクライアントを増やすのであれば、クライアントを増やすということが出てくる。じゃあそのクライアントを増やすためには何をしたらいいかという質問が返ってくると。で結果として、じゃあインターネットのアクセスを増やす、じゃあアクセスを増やすためにはどうしたらいいか。そうすると広告を打つ、ブログを作る、メルマガを出すと、そういったような答えが返ってくるわけですね。ですからセルフクエスチョンを対応するということです。それから18ページです。自分の棚を作るということです。自分だけの棚を作ろうということです。でこれはどういうことを言いたいかと言いますと、資格業はですね、扱う仕事が基本的に同じです。行政書士同士であれば行政書士の仕事を扱う、同じ仕事を扱います。社会保険労務士であれば社会保険労務士の仕事を扱うわけですね。ですからですね、人とすごくダイレクトに比べやすい業種であると。例えばですね、行政書士で誰々さんが今月なんか何百も儲かったらしいと聞くと、自分は同じ仕事をしているにもかかわらずこんなに稼げてないなんて、なんて自分は情けないんだとつい思ってしまうと。ところがですね、資格育成は同じではないんですね。本来キャリアとか年齢、タイミングって全く違うわけです。80年代に起業した人、90年代に起業した人、2000になってから起業した人というタイミングが違います。キャリアも違います。ですから単純に比べることがないということです。でそのために自分だけこう上げておける棚を用意しておくというのが大事なんですね。で最初から大きな成功は誰もできないと思います。私自身も数千稼ぐ、1万円稼ぐ、2万円稼ぐっていうのを積み重ねてきて今に至りますので、最初から大きな成功はできない。で小さい成功を積み重ねていくということが非常に大事です。小さくてもいいからとにかく成功すると、それを積み重ねる。まずは数千もらう、そして1万円もらう、2万円もらう、10万円もらうっていうふうにこう増やしていくと。で本当に成功できるのはもう本当わずかです。で最初からうまくいこうが奇跡ですので、自分自身のことは、まあ、目標を作ってそれに向かって一生懸命やるという視点は大事ですが、ですね、うまくいかないときはですね、まあダイレクトに比べないで自分だけをこう棚に上げて、自分は自分なりのやり方でやっていくというのが資格業では大事かなというふうに思います。ただですね、棚を作るのは最初のうちだけにしておいてください。手応えを感じてきたらですね、少しずつ同業他社と比べですね、競争力をつけるようにしてほしいと思います。で19ページで、コミットメントをまとめようというふうになります。で、最初のお話した目標設定の仕方ですね、ご自身の人生で成し遂げたいことは何か、それから短期的な1年後の目標は何かというふうに考えていただいたと思いますけれども、決めた目標を常に、紙に書いていただいてですね、まとめて手帳や、壁、机などと見えるところにこうぜひ貼ってください。 で、コミットをするということです。で、目標に使って達成するために問題を解決し、自分自身に質問することが成功への近道になると私は思っています。書いて、例えば月収100万を目指すと、ことを書いておくと。じゃあ、その100万を目指すために現状どうなのか。それを達成するためにどうしたらいいのか、何が必要なのかというのを常に考えて、常に自分自身に質問すると、そういう癖をつけるということが非常に大事です。もしそれを書きましたら、紙に書きましたら、それをぜひ見えるところに貼っていただいて、常に意識していただくこと、質問を多用すること、目標を作ることというのが、資格起業家としての社長を作る第一歩というふうになると私は考えています。第一部の方はですね、以上で終わりにさせていただきたいと思います。現在50分ですので、11時から第2部を始めさせていただきたいと思います。